ヤカさん、今日ですね、
はい、
なんと県の中にたくさんお便りが来ております。
おお、
ありがとうございます。
ありがたい。はい、
あんだけね、こうお便りくださいっていうふうにお願いしたんで、ね、
はい、
あの皆さんも、まあ、しょうがないかということでね、たくさん送ってきてくださってありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
あれですか、あのフォームからいただいた、
ね、はい、フォームからあの今までよりすごく早いペースでいただいて、うんうん、あのまあ、特典エピソードをね、頑張って収録して、なのでそれ目的でこう送ってくださった方もいるのかもしれないし、
はい、
はい、まあ、これをきっかけにっていう方もいらっしゃるのかもしれないし、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということですね、早速読みたいと思います。
はい、
はい、UFA さんからいただきました。ありがとうございます、はい、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。お二人やゲストの方の専門の話ももちろんですが、普段接することのない趣味について聞くことができ、世界が広がるのを感じております。ある程度まとまった時間話されているので、 Twitter で見かける趣味ツイなどよりも掘り下げた内容で、音声メディア特有のその場にいるような感覚が大変魅力的です、というふうにいただいております。
ありがとうございます。
はい、
いや嬉しいですね。
嬉しいですね。うん、まあ確かになんかまとまった時間話せるっていうのはいいよね、
うんうん、
その
そうですね、確かにツイッターとかね140字ですからね、
うん、なかなかその文脈だけこう切り取ったら面白いけど、その真の面白さをなかなか伝えるにはこう難しい、
うんうん、
短い媒体だと難しいってこともある。
そうですね、まあブログとかにまとめて書けばもしかしたらいいのかもしれないですけど、うん、
こうまあでもそれほどのエネルギーないからな。
まあね、
なんかいくらさ、そうそうそう、最高の離婚っていうドラマが好きでも、
うん、
なんだろう、ブログ一万字書きましたってなってさ、いやそこまでこう、しかもそれが残るんでしょってなると、うん、こうね、ハードルを感じてしまうけど、
確かに確かに、
ポッドキャスト30分をこう熱く魂を込めて語るっていうのは結構、まあ、手軽にもできますし、まあそれに比べてね、なんか読む側、受け取る側としては、まあ、いろんなコンテキストを込めて聞いてもらえるので、うんうんうん、いいんじゃないかなと思いますね。
確かに、まあ、あとはなんだろう、こうブログとかだとなんかやっぱり一個の内容に注力しないと書きづらいみたいなのあるじゃないですか、うん、なんだろう、ドラマブログはもう全部ドラマを扱ってたりとか、
うんうんうん、
なんかこうもうちょっと別の角度の趣味に関してすごい深く掘り下げてやったり、やっぱテーマがあるものって読まれやすいけど、
うんうんうん、
そうじゃないやつを読んでもらうのって結構難しいですよね、うん、その
確かに。
そういう意味でこうポッドキャストはこうある程度話題広く取りつつ聞いてもらえるっていうのも、うん、まあ、魅力かなと思います。
そうですね、
はい
はい、まあ、聞く側としてもね、そのなんかあるこうドラマに関するポッドキャストとかブログとかずっとこう追ってるような人じゃなくても、
うんうん、
気軽にこの人がいいっていうんだったら、まあ、全然そのなんだろう、見たことなかったけど見てみるかみたいなきっかけでアニメとか、うんうん、あの映画とか見たり僕は結構する方なんで、うんうん、なんかその人軸でこう見れるっていうのは結構面白いですね。いろんなコンテンツとかに出会えたりとか、
そうですね、
トピックを知れたりとか、
なんかそういう意味で言うとすごいプレッシャーだな、なんか自分のキュレーション力に自信がないです
いや別になんかその人が一人いればいいだけなので、別にその人が素晴らしい人格者でなくても僕はこうなんか自分が受け手としてね、
うんうん、
こう聞くときはなんかなんだろう、自分に趣味に似てるなっていうものだけを聞いてる、で、うんうん、その人がお勧めしてくれたものを見てるだけなんで、
うんうん
うん、なんかよくあろうと思わなくていいんじゃない
ですか。いや、よくあろうと思わないっていうか、その過去の自分との整合性が取れるかなって思ったりするんですよ。なんか実際なんだろう、こう例えばあのこのエピソードを聞いて、
うん、
あのなんとかを見始めましたとか言ってもらった時に、はいはいはい、こうその時にはもうハマってなかったりするんですよね。
なるほどね、なるほどね。
で、あ、なんかいいのかなみたいな気持ちになっちゃうことが
聞いてもらった自分たちはもうめちゃめちゃハマってる自分だから、
うん、
でそれを聞いて見ましたっつって、その同じテンションでもし例えばね、そのこうリアルに会って話されたとしても、うんうん、それは1年前の自分なんだよねなっちゃうのが申し訳ない
ってことですね。そう、それが申し訳なくて、例えばなんだろう、こうその中にもなんか物によると思うんですよね、うんうん、例えばなんかバチェロレッテ見始めましてだって言われた時に、うんうんうん、我々語ったことがあったんですけど、過去のやつで、え、いいのかなみたいな気持ちになっちゃう、まあまあ、当時は面白いと思ったから、ね、なんかいいんですけど、
うんうん、
なんかそういうことってあるなと。
まあ確かに、いやでもそれ別にさ、その論文とかではないんですか、むしろ。そのそれ1年前に私発見したけどみたいな話をされてるわけじゃないですか。
いやでもそれは論文はそれがあっても、まあ、ある程度いいと思うものだけしか出さないものじゃないですか、まあ、普通に考えて、
ね、その時の試練に耐えうるものしか出してないから、
まあてか好き嫌いじゃなくて発見の話だから、まあ確かにね、別にそれになんていうか こう過去の自分との整合性がないみたいなことを思ったりは、うんうんうん、まあそれはなんか分野にもよるのかもしれないですけどね。まあ少なくとも私はあんまり今まで感じずやってきましたけど、
うんうんうん、まあ好きおすすめっていう話に関しては、うん、じゃあ確かにね、
そうそうそう、いやなんかその辺難しくて、うん、なんかこうパッておすすめ、またなんか趣味について語ったり最近見たコンテンツについて語ったりしたいなって思ったんですけど、うん、なかなかねそのハマってる時は本当にハマってて面白いと思ってるから話してるんだけど、
うんうんうん、
しばらく経つとあなんかハマってた頃の自分を忘れてしまってるなってことが結構あるなって気がします。
悲しい話ですねF1 もそうなるかもしれないし、
今いやちなみに F1 はまだ、ね、あのめちゃめちゃハマってて、
はい、
今はあのリアタイが実は難しくなっちゃったんですね。アメリカ大陸編に入ったって言ったら変だけど、うん
うん、グランプリのね開催地が
そうそうそう
移動してアメリカ大陸なんで、今ちょっと時間帯的にちょっと見にくいんですね。
そうなんですね、
午前4時スタートとか、
うんうん、
なっちゃうんで。
そうなんですよ。それでこうなかなか直後にあの特にまあ土曜日に関しては例えば翌朝日曜日の翌朝見たりとか、
うんうん、
予選に関してはできるんですけど、日曜日の本戦が、
うん、
あのすぐ翌日見れないので、もうまさしくあそろそろあのアメリカグランプリのね本戦があるんですけど、うん
はい、
一日必死にこう SNS とか避けてこうネタバレを避けてこう夜になって、まあ、仕事から帰ってきてから見ようと思って楽しみに行ってます、
はい、なのでまだ F1 の情熱は枯れてないです、
ね、枯れてないです、はい、なので多分その F1 について語った回とかはまだ全然聞けるし、まあ坂本雄二脚本とかも割とうん、うんあんまりそのテンションが変わらないから全然聞けるかな、うんうんうん、どうですか。
どうでしょうね、好きなものを語ったものを後から見るってことですね。
そうそうそう、
まあでもなんか逆に自分に押されてる気が感じになってこう、うん、もう一回見ようかなって、
もう一回あまあ確かにもう一回見ようかなって気持ちにはなる気がします、う
ん
う
ん
う
ん、
私も、う
ん、別になんかそこでなんかあんまり悲しいとは思わない、うん、いいかな、
う
ん、
いや悲しいわけじゃなくて、
なんだろう、うん、いいのかなっていう、
うん、そうそうそう、なんかそれで誰かが行動してくれたっていうのはやっぱ一番嬉しいことじゃない、うんじゃないですか、うん、なんかポッドキャストを聞いて
アイカツ見たよ
みたいな、これそうそうアイカツ見たよとかなんとか始めたよみたいな感じで言ってくれるとものすごい嬉しい反面、あなんか大丈夫だったかなみたいな余計なことを私は言ってませんでしたか、うん、みたいな感じになります、
なります、ね
はいまあ、でも一番嬉しいですそういうのが、はいうん、最近で言うとあの私漫画の大奥にハマってて、
お吉永文、
あそうそうそうそう吉永文さんの原作で、まあ、結構映画化されたりドラマ化されたりしていて、うんうん、まあ有名な作品だとは思うんですけど、
あれ男女逆転
大奥
ってやつですね。
そうなんですよ、うん、そう、う
ん、で僕なんか映画は男女逆転なのかと思ってたんですけど、うん、原作から、
あ原作が、うんうん、そうですそうです、いや原作の作行世界観がすごい面白くって、うんうん、あのまあ、 あのいろんな事情で男性が減ってしまった、
うんうん、
その世の中で、まあ、女性が将軍になって、
うんうん、
あの大奥に男性がいるっていうそういう状況を、うんうん、まあ、ある種こうその状況でどういうことが起こったのかっていう史実をうまく使いながら SF になってるというか、
うんうん、
あのフィクションになっていて、こうその混ぜ方が絶妙なんですよね、
うん、
でなんかこういうエピソードも女性だったらこういう風に理解できるよねとか、なんか解釈ができるのがすごい面白くて、なんか割と前半のこう恋愛物語とか、まあ、ちょっとドロドロした感じが、
うんうん、
今まで映画になった範囲とかは全部そこまでなんですけど、
うんうん、
個人的にはその後がすごい面白くって、なんかその一番最初に男性が、まあ、特有で亡くなってしまう原因の病気があるんですけど、うんうん、それを治療するためにこういろんな治療法を試したりみたいなのがあるんですよ。あ、なるほど。なんかそのためにあの例えばこういう人の学者さんの手を借りましょうとか、
うんうん、
なんか そこで割とこう西洋医学というか蘭学から学ぶみたいなシーンもあるんですよ、
うんうん、
なんかその辺のなんだろう、まあ、歴史とのクロストークみたいなのがめちゃめちゃ面白くて、
うん、
なんか実際にはないことかもしれないけど本当に感じるようなうまい、このタイミングしかないみたいなタイミングでそのなんだろう、こう治療法の研究みたいなのが進んでいくんですよね、
うん、
なんかそれが面白いなっていうふうに思ってあの読んでて、いやなんかすごいこれは面白いと思って普通に進めたい気持ちがややあるんですけどこれもね
昨日進められて一巻と半分ぐらい読みましたけどいやなんか結構意外とその史実に基づいている話、
う
ん、エピソードが多いんだなっていうのに、
うん、まずは
なんかびっくりしました、
ね、
なんかこう異世界転生みたいな、
うん、
もうそれはそういうもんだっていう設定の導入に慣れてるんで、
うん、
ちゃんとその男女逆転がなぜ起こったのかっていうのがね、
うん
うん、 まあ、割と、まあ、半ば無理やりではあるけども、うんうん、やっぱその登場人物にとっては必然性があるようにこう描かれるので、うんうんうん、なんかあのそこもこう見てて、まずはなんかイメージと違ったとにのもあるし、なんかこうそこまで導入してくれたからこそその後の通りになんか深みがこうあるなっていうのもあったし、うんうんうんうん、あとまあやっぱ歴史の教科書とかでもちろんその知ってるような話もあるんだけど、
うんうん、
なんか男女逆転で描くとすごく新鮮にこう感じられるし、
うんうんうん、
なんかあそういう風に考えてたのかもなっていう、なんかあんまりこうあ、まあ、武士ってそういうもんだろうっていう感じで理解を浅くしていたのがこうなんだろう、その設定の中で描かれることによってよりこう深く考えるようなことが増えて、それは結構面白かったですね、
うんうん、
まあ、僕はまだなんかかなり前半序盤の序盤しか読んでと、
うんうん、そうですね、いやなんかその辺がすごい面白いっていうのと、やっぱ後半はそのなんだ幕府の歴史みたいなのをかなりおさらいできるというか、うん、でなんでそういう、 こう経緯になっていったのかっていうのがこうなんだろうな、まあ、ストーリーの中でものすごく理解しやすいっていうのがありますね、うん、あとはまあやっぱりどこまでこれは史実でどこまではがフィクションなんだろうみたいなのが途中から気になってきちゃって調べちゃうみたいな、はいはいはい、あそこが面白いみたいなのもあるのかもしれないですけどね、うんうん、あとはやっぱりその、うん、なんだろう、今コロナ禍でその疫病がどうのっていうのあるじゃないですか、でその時期も実際なんかワクチンを作ってみたいな話とかあるんですよ、その辺がこうなんだろうな面白いというか、やっぱりこう、うん、やっぱりこう全体的にその状況で今まで試したことない治療をやるっていうのはどんな世の中でも大変だけど、
うんうんうん、
なんかこう江戸時代だともっと大変なのはまあ予想がつくじゃないですか、 なんかその辺の葛藤とか、うん、なんかどうやって広めていくのかとか、なんだろう、うん、その辺の戦略はものすごい面白いんですよね、うんうん、
もう元になった病気は天然痘ですもんね、
そうですね、
で、
う
ん、本当に江戸時代の末期に確か死痘を使って
そうですそうです
牛のなんかに作った海みたいなものを、
うんうん
を塗って
そうそうそう、それを植え継いで、
うんうん、で言ってやっぱ牛になるみたいな迷信が広まったみ
たいな、そうそうそうそうそう、
史実でも実際ありましたもんね、
うん、そうなんですね、うん、そんな感じです、うん
うんうん
はい、
後半はそういう話もあるんで、
うん
はい、ちょっと機会があったら読んでみます
、はい
はい、じゃあそのとこですかね、
はい、
はい、じゃあ次のお便りいきましょうか、
はい、
はい、A ちゃんさんからいただきました、はい、ありがとうございます、
はい、
自分も地方出身ですのでエピソード53の方言の回がとても好きです、
お
今まで当たり前に使っていた方言が都会に行くと全く通じなくなるのがショックでしたとのことでした、
確かに、いや、うん、本当そうですよね、いやでもこう結構私は小賢しいタイプだからあのなんだろう、あんまり方言を出してなかったんですよ、
うん、
最初から上京した最初、はいはいはい、からだからあんまりどこ出身かわからないと言われるのをなんか密かに、うん、あ、まあ、うまく擬態できてるかなって思ってたんですけど、うん、そうそうそう、でもなんかそれで喜んでる時点で多分なんかダメだよねなんかむしろ誇りを持って方言を話していくべきだったわ今思えば、
なるほど、
うん、
長崎弁ね、まあでもそんなにまあ普段から出てる方ではない、
まあそうですね、やっぱ両親とかと話さないとそんな出てこないんですけど、
うん
うん、なんか私の友達に、うん、あの同じタイミングであの上京した、
うん、
あの同じ高校出身の子が、
うん、
あなんか年々むしろきつくなってくるんですよ、
長崎弁すごい、
そうなんか東京にいてどうやって それ維持してんだろうなって思うんですけどむしろなんか激しくなっていく長崎弁みたいな、むしろ長崎にいる時も
思い出した、
そうそう、私長崎にいる時もそんなにきつくなかったぞ
女の子なんですか、
男の子です、
ね、男の子、
あ男の子の方がもしかしたらキープしやすいのかなって思いますね、うん、ね、うん、例えばこう俺は老いって言ったりするんですけど、うんうんうん、まあ、割かしそういうちょっと男言葉っぽいやつにきつめの長崎弁があったりするんで、うんうん、割と、うん、男性の方がもしかしたらなんかキープしやすいかもしれないですね
なるほどね、これなんか方言の話とはちょっと違うんですけど、うん、あの僕今でも思い出すのはあの岡山のあの自分の通ってた高校の近くに長崎ちゃん麺っていう店があったんですよね、
うん、
で僕もちっちゃい頃からずっとそれはあったんで、あ長崎にはちゃん麺っていう料理があってあこれをみんな食べてるんだと、
うん、
僕行ったことはなかったんですけど、なんか看板がちょっと特徴的で、
うん、
でなんかよく覚えてたんですよね、
うん、
でなんか昔その彩香さんがこう岡山にあの来てくれた時に遊びに行った時にこうそれを目の前を通りかかった瞬間にあれ何
いや長崎でちゃんめんを冠しているところって多分ないと思うんですよね。
ちゃんめんって言い方ね、ちゃんぽんだからね、
ちゃんぽんですからね、
確かに、うん、いやでもなんか僕もね長崎ちゃんめんっていうのはなんかそういうもんなんだと思ってたんで、え何が悪いのみたいな何が間違ってるのかなって思ってました、
うん、なんか私もそれ気になってちょっと調べてみたんですけど、うん、なんか昔その今は山口県に本社がある会社の系列なんで、うん、だからなんか岡山とか広島とかにめっちゃ長崎ちゃんめんがあるんですけど、はいはいすね、そう、うん、長崎ちゃんめんは長崎には多分ないと思うんですよ。
あぶっ殺されるからちょっと怖い怖いっつって九州すら進出してないんじゃないですか。
あー分かんないです、その進出範囲がどこまでなのか分かんないんですけど、うん、そう長崎ちゃんめんって何って感じだったんですよ私からすると。でも目の前には長崎ちゃんめんっていうのがこう私岡山行った時に見てちょっと衝撃だったんですよね、
うんうん
うん、でなんかその昔リンガーハットが長崎ちゃんめんっていう看板で店舗を出してたらしいんですよ。でも今は全く別の系列チェーンがその名前を使ってるっていう経緯らしくって、うんうんうん、
なるほどね。
でリンガーハットって美味しいんです、美味しいし今はなんかちゃんぽんだと思ってる人が多いと思うんですけど、うんうん、普通のちゃんぽんってその麺と具を一緒に煮込むものなんですよ。もともとまかないから来てるんであれ、
はいはいはい、
うん、で、麺を別茹でにしてラーメンみたいにする作り方をリンガーハットではしてるから、
あなるほどね、じゃあちょっとアレンジなんだ、
う
ん、あれは。
そうなんですよ、出来上がりは似てるんですけど、まだ当初とはなんかちょっと違う、
なるほどね、
実はちゃんぽん正式なちゃんぽんの作り方ではないから、うんうん、ちゃんめんってこうちゃんぽんプラスラーメンみたいな感じで作ってたんですけど、うんうん、今はもうなんかちゃんぽんっていう概念が広がって多分リンガーハットがちゃんぽんの一つとしてこう定着してるから、
る、ね、まあ、長崎ちゃんめんは
どう誰も呼ぶ、
その名前ええやんっつってちょっと乗っ取っちゃったみたいな、
もうどういう経緯なのかわからないですね。まあ、
意外と歴史もあるっていう、
ね、いやこの経緯は私もなんか適当な知恵袋 の, あのどなたか の, あの、はい、回答を参考にしてるだけなので実際のところどうなのか私も知らないんですけど、
うん
うん
うん、いやびっくりでしたね、僕はちゃんめんは、はい、あのなんだろう長崎弁だと逆に思ってたんでそれは通じなくてショックでしたね
そうですよね、いや私はなんかえちゃんめんって何みたいな感じでした非常に、
はい、じゃあ次のお便りいきましょうか、
はい、
佐野さんよりいただきました、ありがとうございます、はい、ちょっとこれあの長いのであの質問を一つあのカットさせて、
はい、
いつも聞いています、研究室の先輩や友達とこのエピソードいいよねと話したりしています、これ嬉しいですね、
いや嬉しいですねこれは、
うん、なんかこのなんだろう広がりが感じられるというかオフラインでこんな話してるっていうのは結構
嬉しいです、
初めて聞いたんで嬉しかったです、ね、で、アイカツの回それからネットワークリングフィット回などで早口に熱く語っているのを聞くのが特に好きです、
おーそう
です
、ありがとうございます、
は
い、
で、質問がありますと、2つあるんですけど、はい、そのうちの1つけど、お二人は長くお付き合いされていることと思いますが、危機の乗り越え方というか長く連れ添うにあたって意識していることがあればお話していただきたいです、
お
ーですね、はい、あの実はこの危機乗り越え方質問もう一個あの来てたんですよね、
うん、
でこう結構みんな気になるところなのかな、
うんうん、
いいところですね、なのでちょっとそれについて答えるとしたらどう答えますか、
いや難しいですね、
うん、
危機乗り越え方質問、うーんなんだろうな、めっちゃどんな危機
まあなんかちょっとさっきあの収録の前にちょろっと話したの、まあ、具体的な危機がどうだったかっていうのはちょっともう割愛させていただく
と
して、
ちょっとねプライベートということで、
うん、でどうやってその時乗り越えたかっていうのをちょっと思い出したんでね、
うん
うん、まあ、僕は割となんかこう良いなと思ったのはあのなんだろう、こう感じているモヤモヤとか辛さを言語化することは大変なことだという共通認識がまずある
ん
ですよね、
うんうん、
なのでこう言語化すると、まあ、お互いありがとうみたいな感じでこう言ってもらえるので、
うん
うん、まあ、それはなんかこうなんか心理的安全だなみたいな感じはします
ね。確かにそう心理的安全ってキーワード最近このポッドキャストを
そうそうそう紹介してもらった人が心理的安全なポッドキャストですってご紹介してもらってありがとうございます
ありがとうございますって感じですよね
よくよくこう冷静に振り返ると心理的安全なポッドキャストちょっと面白いな
安全じゃないポッドキャスト怖いですね
、まあ、安全じゃない夫婦はまず怖いなんで、はい、でもまあ、言ってもらえてね嬉しかったです、
ね、そうですね、は
い、
確かに、
まあでも、うんうん、そういうところは割といいことだなとは思います、
そうです ね、まあ確かにその結構 まず、まあ、危機ですっていうのが結構大変ですね、
そうそうそう、
危機ですっていうか、うん、なんか こういうところが嫌だとか、
うん、ってます
これが辛いみたいな、こう割と文句を言うのってそれだけで疲れると思うから、うん、まああんまりそれに対してお互いこう、うんうんうん、イライラしないようにするみたいな、なんかイライラしないようにするっていうか、まあそのことに関してなんていうか、まずは感謝を示すみたいな、
うんうん、
ここは大事にしたいなという感じですかね。いやなんか危機の乗り越え方、結局なんかなんだろう、乗り越え方、乗り越えるには結局なんかお互い歩み寄らなきゃいけないんですけど、うん、と思うんですよね。でそのなんか歩み合い合ってる時にこうなんだろうな、こう難しいですね、
うん、なんか俺歩み寄ったからみたいな、うん、お前よろしくみたいな感じで来ると、うん、なんかなんやねんってなるんですよね
確かに確かに、
こう難しいですね、
うん、そうですね。だからでも歩み寄ってることを伝えないとこう自分たちのその中間地点で着地できない、
たど、
う
ん、り着けないわけですからね、
うん、から割とこうちゃんと歩み寄ってるよっていうアピールをしつつでもドヤ顔はしないみたいなね、う
ん、確かに。まあ、あんまここはなんか理論立てて話せるタイプのことじゃないのかもしれないけど、まあでもそういうことは意識しているかな。
そうですね、まあそんな感じですかね
長く釣れそうにあたって意識していることはありますか？
いやだからなんか打点低く褒めることですかね、お互いに。
あ、確かに褒めるのもそうだし、うん、まあなんか燃え合っていることも、まあ、なるべく細かく言っていこうってい
う
感じかな、
うんうんうん、
そうですね、うんまあ、フィードバックはこう間隔短くっていうね。
そうですね、確かに。なんか昔はワングッドワンバットみたいなのやってましたよね。
うん、まあ今はでも割と普通にやってるからいいんじゃないか。
うん、その割と付き合いたての頃ってお互いのこうなんか特に悪いところって指摘できなかったりもするじゃないですか、
う
ん
う
ん、
まあ、悪いところっていうかなんかもやっとしてるところ、もやっと
ポイントみたいな、うんうん、なんかそれを言う訓練をしてたよね、
うん、確かに真面目だったね
真面目だったね、うんうん、ただ、まあ、いいところも悪いところも一個ずつ言うことで、うん、まあなんかこうはいちゃんちゃんみたいな感じで、うんうん、
確かに僕はね、もともと初めての、今の会社に入って初めての上司に、こう、なんだろう、今の会社、チームで、気に入ったことと、ちょっと直したいこととかを言ってね、みたいな、ことを毎週、そのワンオンで、1対1の面談みたいなやつが毎週あったんですけど、それでやってたのが、こう、期限ですよね。で、こ
う
なぜか、カップルでやろう年出す、ちょっと気持ち悪い。
でも多分、やろうって言い出したのは私なんだよね。
ああ、でも確かになんか続けて何回か習慣化しようみたいななったのは、早川さん聞く。
そうですね、うん、多分最初にその話を聞いて、あ、これは結構大事なんじゃないかと思って、うん、割とそのパートナーシップにおいても結構いいのではと思って、まあ、提案したというか、まあ、まだワングッドワンバットやろうって言い出す係になった気がする、
うんうん、なるほど、ありがとうございます、
はい、
その尽力のおかげで今も続いております、はい、じゃあそんなとこですかね、この質問は、はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ、最後ですかね、用意したのは、ポメさんからいただきました、
はい、
彩香さん、良平さん、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。もしよろしければお二人が子供の頃のお話や兄弟、過去もしいればのエピソードなどお聞きしてみたいです。
お、
これからも応援しています、頑張ってください、
うん、ありがとうございます。なんかこういう話題は話そうと思ったことがなかったの。
あ、子供の話、
うん、子供の頃の話、
子供の話ね。なんかなんだっけ、もうツイッターで僕広告の企画会社の人が、
うん、
話してた話で面白いなと思ったのは、必ずその誰かと親友になる方法ありますって言ってて、
うんうん、
でなんやねんと思ったら、
うん、
なんか私は試したことがあるのですが、
うん、
なんだろう、8時間ぐらい連続した時間を用意して、
うん、
で考えられる、思い出せる過去の話、すごいその赤ちゃんの頃から遡って全てを話します、
う
ん
う
ん、すると終わった頃には親友になれますって言ってまあなんかそれはこう不可能なんだけど、実際には大変すぎて不可能なんだけど、
うん、
まあそれやったら確かに親友になれるだろうなって感じはします、
ね、なるほどな、
っていうことを思い出します。子供の頃の話って、
なんかどれぐらいまで覚えてます、そもそも。
なんか記憶以前の、なんかイメージみたいな感じで覚えてるのは、
うん
うん、お昼寝を、保育園だったんでお昼寝があったんですね、うんうん、2時かな3時かなくらいで、なんか布団をバーって並べてそこで寝かされてたけど、
うん、
それで自分一人だけなんか起きちゃったんですね、
うんうん、
パッと立ち上がったらなんか、うん、みたいな状況なんですよ。そのちょっと自分がちょっと高いところにいて、周りの人はみんな寝て
る、
うんうん、
それ3
歳とか、多分3歳ぐらいの頃だと思う、うん、でなんか一人だけなんか虹色みたいな布団に寝てた、
うん、
みたいな、毛布に寝てたみたいな、うんうん、その 光景、
うんうん、
その光のカーテン閉めてるだけで光の入り方とかそういうのはなんとなくイメージは覚えていて、
おー、すごいイメージ記憶です
ね、うん、っていうワンシーンだけあります。
うんうん、
あ、でもそのよりちょっと前に多分なんか歩行器でなんかバーって歩いてたみた
い
な、
はいはいはい、
そういう、
すごい
大まかな
印象だいぶちっちゃいね
相当ちっちゃい歩行器だからね、うん、1歳2歳とかじゃないですかね、
うん、すごい
ありますけど、まあちょっとそれはなんかなんだろう、わーみたいな、そういう手足の
感覚
のイメージだから、うん、後から足されてる可能性はある、
合わせる感じではないのかな、うん、
ですかね。全然多分ね、ポメさんが求めてる話じゃないと思うんだけど
思った、うん、思った、私も思った、それはなんか
田中さんのじゃあ最後の記憶は何ですか。
私の最後の記憶なんだろう、私はあれなん、私もでも本当同じぐらい1歳とかな気がする、うん、でもそれもだいぶこういろんなイメージに上書きされちゃってる気がするんですけど、はいはいはい、私1歳ぐらいの時入院してて、
うん、
でなんか足をちょっと固定してたんですよね、
うんうんうん、
でその足が固定されて動きたいよみたいな気持ちなのか何なのか分かんないんですけど、うんうんうん、寝かされてて、なんかその病院のベッドからテレビ見てるみたいなのはなんか覚えてる。
なるほどね、
うん、それが多分最高かな記憶。でももうそれもだいぶなんかいろんな描写に上書きされちゃってる気がするけど、うんうんうんうん、やっぱあとは幼稚園の記憶ですかね、
うんうん
うんうん、そんな感じかな。
まあでもなんか印象深いシーンとかだったら結構なんか覚えててもおかしくないですね、
うん、
その病院の時とかはこう普段と違う光景があったわけで、
うんうん、
そこで、
うん
うんうん、まあね、あの子供の頃の話
これ多分ね、子供の頃って言って求められてるの、ね、こんなちっちゃい頃の話ではない。
どんな小学生でした。
いやー多分なんか可愛げのない小学生だったんじゃない。
あ
そうあれなんですよね、あのサンタさん、え、うん、これなんかちっちゃい子とか聞いてないですよね、大丈夫ですよね。
どうなんだろう、ちっちゃい子が聞いてる人はちょっとあの大人がもしそばにいたら止めてあげてください
いや、あのサンタさんがいるかいないか、
うん、なるほどね、
うん、
についての話をこれからネタバレします
ので、ちょっとあの注意してくださいね皆さん、はい、あの泣かせちゃうから、
うん、
いやで、いや多分これ幼稚園の時かな、幼稚園、多分幼稚園生ですね、すいません、小学校だと思って、小学生の話だと思ったけど、うんうん、なんか私は生まれた時からそのサンタさん教育を受けずに育ってきてたから、うん、あ、年長さんぐらいの時に、
はい、
サンタさんはいないんだよみたいなことをリズメで、うん、説明してしまって、え、だってこういう時こうでしょみたいな感じの話をして、あの同級生を泣かせてしま
いました
。最悪じゃん、最悪でしょ、かわ
いそう、
もう本当可愛くないよね
こういう、これこういう理由でサンタはいない、証明終了
っつって、そうそうそう、最低だよね。いや今思うと本当にひどいなと思うんですけど、あの割と私の子供の頃のエピソードとしてはそれがある。どうですか、どんな子供でしたか。
そ
う、ね、
その言われた子の親は安心したかもしれないですよ
いやでもなんかわかんない、その子はその子でずっと信じてたのかもしれない、私がやばいやつを止まれただけかも
どういう子供だったかな、まあ、小学校、
うん、
保育園、小学校、
まあそれ小学校低学年ぐらいまでしますよ。
じゃあどうだろう、うん、
やっぱ高学年ぐらいになるともうちょっと回せてくるじゃないですか、でなんか一番プリミティブなところってそれぐらいまでに出てくるから、
は
い
は
い
は
い、
まあ僕はなんかなんだろうな、あ、なんか一人新聞部だった話しました
っけえ、何それ何それ
あの新聞係っていうのがあって、壁新聞貼る
ん
ですけど、
うんうん、
僕はなぜかそこでやる気を出しすぎて、うん、こう毎日貼ってた誰も求めて、なんかね、その時期ね、多分ね、インターネット親に見せてもらって、ほぼ日刊糸井新聞みたいなのあるじゃないですか、
うん、
ほぼ
日、はいはいはい、
のなんかタイトルがなんかやけに印象に残ってたりもしたし、
うんうん、
新聞って毎日出すもんだよなみたいな謎のそのいや間違った使命感みたいなのをこう抱いてしまい、
うん、
こう毎日新聞を書いていたっていうのはありました。
いいな、
結構書くの好きで
した、ね、ほのぼのエピソードだなそれは、
うん、あとはなんかもう一つ、なぜかこれはなんか僕が始めたとかじゃないんですけど、
うん、
あの牛乳パックだった、あ、牛乳瓶だったんですよ、
うんうん、
牛乳瓶の蓋ってみんなどうしても集めるじゃないですか、
はいはいはい、
でなんかみんなで集めてたんですよ、
うん、
で誰かが100円って呼び始めたんですね牛乳パックの蓋のこと、
うん、
だそしたらもう持ってる牛乳パックの蓋10個とか1000円になるわけじゃないですかめっちゃテンション上がるみたいな感じで、
うん、
なんかそれで僕はとなんか友達何人かでお店屋さんみたいな
して、へーすごい、
何を売ってたのかさっぱり
思い出せないけど、いや、なんか賢げでいいエピソードが出てくるな、
うん、いやその後いやなんかそれって通貨で言うと供給量がどんどん
増え
てい
くじゃないですか、うん、はいはいはい、そうですね、
インフレしていくんですよ
インフレを経験したんだ、そこで。
そう、インフレを経験して、その後に、それ3年生とかだったけど、
うん。うん。
4年生になった瞬間に、紙パックに変わるんですよ。
ああ、そうだね。え、てか、私多分、
ずっと紙パック。
ずっと紙がパックな
ああ、
気
そう
が
な
す
んだ。
る。うん。
貨幣経済を、
うん、知らず
知ら
に
ず
育
に。
ったね。
なるほどね。いや、でも、正気じゃないですか。
う
その、
ん。
俺たちの持ってた、その、溜め込んできた、
う
これは
ん。
どうなるんだ
確
ろう、みたいな。
かに、
で
確
も、
かに。通貨危機じゃん。や
別
ば。
に通貨の供給量変わんないから、こう、そのままでいいはずなんだけど、やっぱみんなストローになると、こう、特にその興味を失っていくわけですよ、
あ、
みん
そ
な。
うだよね。
そ
でも
の、
さ、そもそもなんか交換できたの？
いや、何をしてたのかちょっと忘れたけど、
うん。
なんか交換はしてた。
うん。
お店屋さん出して、まあなんか折り紙のなんかって思ってたんじゃないです
はい
か。
はいはい。
知らん
あ
け
るよ
ど。
ね。うん。私も幼稚園の時い
花
ろいろ
の輪っ
作っ
か
て
とか
ま
売っ
し
て
た
たんじゃ
よ。
ないです
な
か
ん
ね。
か、うん。引き出し開けるとね、なんか紙で作ったものが大量に入ってんだ
あ、
よ
そう
ね。
そう、お道具箱みたいなとこね。
そうそうそう。
で、なんかこう、子供ながら、あ、なんかこの、なんだろう、頑張って集めた、牛乳パックの蓋が、こう、信用を失い、紙切りになっていっ
や
た
ばいやばい。あ、それが変化を恐れる心だね。
そうです。いや、牛乳瓶がいいってなりますよね。なんで
や
買えるん
ばい。
だ。
それはなんか、インフレをこ
そうそう、
う、
インフ
恐
レ
れ
を恐
る
れる年
落とし
金
やるの。
生活者みたいな感じに
やばいや
なるん
ば
で
い。
すね。まあ、それは
うん。
原体験でね。
それはめっちゃ面白いですね。
はい、子供の頃の話。
なんかエンゼルバンクって知ってます？なんだっけ、漫画の。
なんだっけ、ドラゴン桜描い
そう
た
そう、
人。
書いた人がやってる転職漫画。それにもその、なんだろう、こう、チョコボールについてるエンゼル。あれを通貨にする話とかが出てきて、なんか多分いろんな貨幣経済があったんじゃないですかね、
なる
小
ほどね。
学校
まあ、
ご
でも、
とに。
エンゼルはより割とかなり価値あるじゃないですか。
まあまあそうですね。だから普通にそれはなんかこう、なんだろう、お金で買って集めて、なんかそれを配分するみたいな、なんて言うんだろ
なるほどね。や
う。こう。
ばいな。
で、なんか3つ集めるとなんか金になったりとかするじゃないです
そうで
か。
すね。
で、1個ずつとかしか持ってない人から買って集めるとより高い価値で売れたりするんですよ。要するに。
なるほどね。銀をこう1枚100円で買っ て、
うん。
で、5つ集めたらもらえるやつを1000円で売ると、
そうそうそう
っていうこ
そう。う
とですよね。
ん。みたいなね。話が出たから。いや、もしかしたら、私は小学校の時そんな、なんだろう、貨幣経済もどきの記憶がないんですけど、なんか複数やっぱ聞くから、そういう話。
まあ確かに全国の小学校であるのかもしれない。
メンコとか、例えば。
ああ、まあ確かにね。
うん。
まあなんかそれでこう、まあちょっとした家計とかをやってた人
うんうん。
は、まあベーゴマとかもともとそういう文化あったらしい
確
し、
かに確かに、そうですよね。
のはあったのかもですね。ミニローカル貨幣経済。
将棋バトルってありました？
何それ？わかんない。
嘘？将棋バトルがな
将
い
棋バ
小
トルって
学校はあ
何で
る
す
の？
か？将棋じゃないの？将棋バトルは将棋じゃない。
あ、すいません。定規バトルだ。
あ、定規バトル。いやいや、でもないですよ。定
嘘？
規バトル。
結構絶句しちゃったんだけ
そん
ど。
な全国スポーツじゃないでしょ。って見るからに。
嘘？
どうなの？将棋バトルしたことある人、逆に会ったことあるんですか？
いやー、うちの小学校では。でもなんか、ツイッターとかでも見たことある気がするな。
どういうルールなんですか？なんか消しゴム飛ばすみたいな。
まあ、それに近いですけど、その、定規ってやっぱ15センチのやつがみんな入ってるじゃないですか。笛箱に。それを、こう、ペンとかで、こう、つついて、こう、定規と定規で落とし合いをするんですよ。机から。で、落ちた方が負け。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
で、手で触っていいのみたいなのもあったのかな。なんか、基本多分ペンかなんかでやるんですよね。で、
じゃあ学校全体が大体みんな知ってるみたい
う
な。
んうんうん。
学年も超えてなんか知ってるってことです
うん、
か？
だったと思います。別
そ
に
れ
う
は
ち
なんか
の
相当
学
広
年
まっ
だ
て
け
るな。
のローカル文化ではなかったはず。定規バトルって何んだ。マジか。消しゴムでもなんかやってませんでした？
消しゴム定規で弾いてみたいな。でも別に統一ルールみたいなのないから、なんかもうその時々で、特に名前とかもない一過性の遊びが
あ、そうなんです
あり
か。
ました。
ああ、定規バトルって私、なんか全国区だと思ってました。
僕、これは全国区じゃないって絶対知ってる遊び、一過性の遊びがあって、石蹴りって言うんですけど、石蹴りは、なんか、僕と一緒に通学していた4人 5人ぐらいの組でしかやってなかったんで、
うんうん、
俺絶対全国じゃないんですけど一応ルールがあって、
うん、
あの通学僕ら の, その一緒に通学してた人たちが集まる場所からなんか学校まで800メートルぐらいかな、
うんうん、
あったんですね。でこの最初のところでその集合場所にしてた友達の家の駐車場から石を1個拾って、
うんうん、
あの蹴っていくんですよだから多分ね石減ってったと思うんだよ
でも私も似たようなことやってましたよ。相当長く
やってたんで5人いたら5個かけその数分なくなるんでまあどんどん減っていきますよ
確かに
足してたのかなどうなのか分かんないですけどでまあ通るんですけど、
うん、
で蹴っていくんですね、
うん、
で道路ってあのちょっと修復してるところあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で四角くこうなんかパッチみたいなのがあってあでそこは池なんですよ、
うん、
なんでそこに落ちるとなぜかゴルフの呼び方でウォーターハザードってみんなウォーターハザードって言っててそれはあの1期減るんですね、
うんうん、
シーティングゲームみたいな感じでそこはなぜか1期っていうこのゲームの言い方で、うん、ゴルフなんだか何なんだかよくわかんないみたいな感じなんですけど1期減って、
うん、
で3期ぐらい持っててそれなくなるとゲームオーバー。
なるほど。
ゲームオーバーになるとあの速攻に一緒ね、あの友達の駐車場からもらった石を落とさなきゃいけない減っていくんです。うまくないとこうやっぱこう減っちゃう。
なるほど。
それ話しながら蹴りながらこう行くっていうのが、ねう
ん
うん、大変
でした。確かに。いや私もなんか近いことやってたんですけど、でも小学校の時私2キロ歩いて通学して、片道2キロ歩いて通学してて、
しかも坂がめっちゃ、
そう坂がめっちゃあるんですよ、
うんうん、
だからあの石をこう家まで持って帰るというのは不可能
ですよね。あなるほどね。もう異様ですねそれが達成できたら、
うんうん、まあ結構だから坂をわざわざね石を転がしながら、はいはいはい、動いてやったりするんですけど、
うんうん、
でも結構大変でしたね、うん、
なるほどね。石切りはいろんなところにあると。
そうそう、
まあ、うちの石切りのやっぱ特徴はそのウォーターハザード、
ね、うん、ハザード、
ね、なぜか英語で言うとかそこだけ知ってるっていう、
そこだけちょっとかっこよく、うん、
ウォーターハザードって言
います、うん、なんかまあゴルフへの憧れみたいな感じ
ですね。謎の多分マリオゴルフとかから来てるんだと思うけど、
うん、確かに、はい、まあ、だから子供の頃の話ね、なんか最近我々結婚式挙げたんで、
うん、
その時にちょっと掘り返したりはしましたけど、うん、今日出てきた話は全然
全部初見でしたね。確かに、うんうん、だいぶまあ親はなんかちょっと牛乳パック集めてたのは知ってるかな。
牛乳瓶、うん、
石蹴りはもう本当に言語化したのがだいぶ、まあ、ほぼしたことないんじゃないかな、
うん、
久しぶりに思い出しましたその話、
はい、じゃあ兄弟のエピソード。
兄弟のエピソードです、
うん、
僕下にあの妹が2人ですね、
うんうん、
なんかさんは。
私は弟が1人です、ね、
まあ、どちらも長男長女
ですかね、はいはい、そうですね、
まあ、長男長女かつその1人目っていう、ね、
うんうん、
なんかあ僕はなんか好きなのはあの中さんの弟が、
うん、
あのなんだっけ芋掘りって追いかけていった、
あ
遠足かな。
いやあのあれなんですよ、同じ幼稚園だったんですけど、うんうん、幼稚園生ぐらいの時は弟がすごいなんだろう、まああやちゃんあやちゃんみたいな感じで、うん、こうお姉ちゃん大好きっ子だったんですよね、うんうん、
まあ、今でも比較的大好きで、
いやまあそれはだいぶ紆余曲折があったあやっぱ中高の時とかマジ仲悪かった、
なるほど、
まあ、そういうもんだと思うんですけど、うんうん、大人になったらまたちょっと仲良くなるじゃないですか、なんか話せる話題も増えてね、
うん、
でもこう中高生ぐらいの時ってなんかこうねバチバチやるもんじゃないですか、
うん、そうです
ね、やたらと仲が悪かったんですけど、まあこう幼稚園生の時ぐらいまではねまだまあ可愛い弟だったわけですよ、
うんうんうん、
でなんかその私が年長さんで向こうが多分年少さ
ん
だったのかな、
うんうん、
であの年少さんなのによくこう年長さんの教室に遊びに来ちゃって、
うんうん、
そのあ私と遊びに来ちゃってたんですよ、
うんうん、
そのでまだそんな時期だった頃に、はい、私が年長さんみんなでいちご狩りに行くよって言って、
はいはい、
バスに乗って、
はいはい、
その行ったんですよね、うん、そしたらなんかバスに乗ったことをなんかどうにかこうにか嗅ぎつけたらしくて、うんうん、うちの
弟がいないぞ
そうそうそういないぞっつってバスを追ってこう脱走しちゃったんですよ幼稚園からもう先生たちは大慌てしてまあなんかちょっと、うん、あのなんだろう坂の上にあるんですよね幼稚園が、うんうんうん、でその坂下ってる途中にいたあの弟は
回収された、
う
ん、
そうそう回収されたっていう話なんですけど、
めちゃめちゃ可愛いですねまあ、マジでトトロみたいな感じ、
そうそう確かに、ね、トトロっぽい そうですね、まあそう、こ兄弟の子供の頃の話って感じだけど、うんうん、こんな感じの、まあ今は子憎たらしいというか、まあ仲はいいですけど子憎たらしい弟がいます、
うんうん、そうですね、兄弟のエピソードか、なんかあるかな、
仲いいですよね、リョウヘイさんのところでも
仲いいのかな、まあ昔はまあやっぱ喧嘩はしてたけど、
うん、
まあ、この前韓国に3人で遊びに行って、
うんうん、確かに確かに、それすごい楽しそうでしたよね、
う
ん、
そうですね、
うん、いやなんか最初弟と2人で旅行に行くとか考えたこともなかったから、
あ、まあ、やっぱ3人だから、
まあ3人だからってなるのか、うん、兄弟で旅行とか行くんだみたいな衝撃でした、
まあとはなんか妹がやっぱちょっと離れてるので、
うんうん、
こうあんまりそのなんだろう、こう大人になったら近く感じるけど、うんうん、こう子供の頃は同じ感じで遊びではなかったわけじゃないですか、
うんうんうん、
なのでなんか大きくなってみんな大人になってから遊ぼうよみたいな感じ、
うんうん、
で韓国は一緒に行きました、
うんうん、すごいですよね。いやなんかあとこうお兄ちゃんって大体なんていうか蔑まれがちじゃないですか、
はい、蔑まれてますけど
そうなの、でもまあ割と慕われてる方なんじゃないですか、全国お兄ちゃんの中で、全国お兄ちゃんの中って
言ったら、まあまあ、じゃあ慕われているとこのポッドキャストしておきましょう気分は悪くない
そうなのかな、まあでもなんかわりかしね、いやそもそも一緒に旅行に行ってくれるだけでもだいぶ慕われてるお兄ちゃんなんじゃないですか、
ね、まあ僕はファッションショーに付き合って、
うん、
コスメをなるほどっつって一緒に選んで
、うん、
あとは飽きたらeeスポーツは見に行きますね、それ、それはそれこそ前回話した、うんうん、やつはゲームは韓国が本場なんで、
うんうん、
ずっと行ってくるわって、
うんうん、
でそれ見たり買い物したりして帰る、
うんうんうん、
まあまあ確かに、まあ、近年は結構仲良しかもしれないですね、
うんうん、確かに、
うん、実はもう一回行こうっつって台湾に行く予定だったんだけど、それが去年の3月ぐらいだったんで行けなくなっちゃったんですね。
そっかそっか、そうコロナでちょうど、う
ん、コロナでキャンセルせざるを得なくなって、うんうん、まあまた行きたいなと思って
もね、うんうん
うん、
じゃあそんな感じですかね、
そんな感じですかね、
はい、
はい、というわけで、今回はですね、ありがたいことにたくさんいただいたお便りのいくつか紹介させていただきました、
はい、ありがとうございます、はい、
で、またもしこの番組にですねお便り感想リクエストなど送っていただける際は、この前作った経営の中お便りフォームというのがありますので、
はい、
そちらから送っていただければ大変喜びますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でまた溜まってきたらこういうお便り会を定期的にできればなと思ってので、
はい、
お願いします、
はい、
あとはですね、送信していただけるとさっきちょっと話した特典エピソードも聞けるので、
はい
はい、そちらもお楽しみに、
はい、
というわけで今回お便りの紹介をしていきました。
そうですね、久々のお便り会楽しかったです。
はい、楽しかったです。それではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。